健康体でないとできない芸当ですから、病院通いが体力づくりに貢献しているように思えます。親孝行したくもないのに親がおり、核家族化や女性の社会進出、家族扶養の意識の変化などで、家庭における介護機能は低下の一途をたどっています。とにかく元気で自分のことが人の手を煩わさずに何とかできている間はともかく、老人がボケたり、寝たきりに近い状態になって、手がかかるようになっても、子供世代にはどうしようもないのです。たとえ老人を見たい気持ちがあったとしても、我が子の教育費や住宅ローンの返済のために、共働きをやめるわけにもいかず、実際にはどうしようもない状況が現実しているのです。また、子供の成長に伴うスペースの問題もあります。家庭復帰可能な肺炎や心不全などの入院であっても、ものの2月も留守にしていると、孫の勉強部屋になってしまい、治療が済んでも帰る場所がなくなってしまうのです。そこを無理に家へ帰そうとすると、家族が飛んできて、もし、息子が受験に失敗したら、先生はどう責任を取ってくれるのですか、と断じ込まれる始末なのです。中には、役割分担のなくなった老人は、もはや家族の構成員と思わず、何かことが起これば、それを尻尾に親を放り出そうと考えている家族も少なからずいるのです。親孝行したい自分に親はなし。と言われたのは遥か昔のこと。今は親孝行したくもないのに心香り。なのです。そして、子孝行したいと思えと死ねもせず。と難儀な世の中になっているのです。現代社会の価値観からの脱却。別れは必ず待ち受けている。老年期には肉体的な機能低下ばかりでなく、主樹の喪失体験に見舞われます。若さや健康との決別はもちろんのこと。定年退職とともに、会社、組織との別れがあり、その結果、地位や肩書きもなくなり、収入の減少があり、社会的、経済的基盤の喪失に遭遇することになります。また、同時に配偶者や肉親、親しい友人、知人との死別に見舞われる時期でもあります。これらの喪失体験に負けてしまいますと、鬱になったり、母系への片道切符を手にしたり、間の悪い場合は命を落としたりすることになるのです。喪失体験は自己の内部と向き合い、内面的成熟を図れる絶好の機会です。私たちは、非日常的な出来事や、耐え難い苦悩に直面すると、苦しい時の神頼みで、とかく何かにすがって安易な解決を図ろうとします。しかし、苦しい時こそ逃げずに、苦悩の中で開き直り、時には絶望の淵を這い回ることが必要だと思うのです。急すれば通ずで、必ず出口が見つかるはずだと思います。苦悩からの脱出は、内開きの扉を開けるようなもので、外にいくら強く押しても無駄で、一度は内に開いて、自分の内面と向き合う必要があると思うのです。そうすることによって初めて、自分が勝手に生きているのではなく、諸々のものとの関連において生かされているという事実に目覚めるのです。そして新しい世界観。例えば、おかげさまの世界などに気づかされるのではないかと思われます。価値基準を見直せ。老年はもはや人生の上り坂ではありませんから、これから明るい未来に羽ばたくとは考えにくく、現在が自慢できれば上々という、悲しい現実にも直面しなければなりません。そして、一般的には、誇れるものは過去しかないということになってしまいます。しかし、老いも病も人間の成長過程だと思うのです。さらに、死すらも最後の成長のように思えるのです。確かに、現代の産業社会の価値基準は、若さや生産性や競争力です。この基準に照らす、ならば、生産に参加できなくなった老人や病人は劣ったもの、価値の低いものに見なされることになります。しかし、この基準に乗っかろうと必死にもがいてみても、生活習慣病は完治が難しく、所詮復帰は叶わぬ夢なのです。若作りというのも、中身の老いを外側でごまかそうとする健康志向ではないかと思うのです。アメリカ人が派手な格好をして背伸びしているのは、若さや強さにしか価値を置かないお国柄のせいではないかと思われます。もちろん、地味な格好をして老け込めと言っているわけではありません。若作りが楽しいというのなら、それはそれで結構です。ただ、我が国、 真似する必要はないと思います。ハワビ。サビ、コタンという伝統が生きているわけですから、むやみに上面だけを。そして、ぜひとも若さや健康を重視する現代社会の価値観からの脱却が必要だと思うのです。生産に参加するから尊いのではなく、そのままで存在価値がある。存在意義があるとする。別の基準を見つけなければなりません。老いた自分、病む自分に存在意義を見つけ出さなければならないのです。さもないと、劣った存在のまま、せっかくの長寿を楽しむどころか、長生きが嘆きに変わってしまいます。老人には人生の知恵や豊かな体験があるわけですから。らしさで勝負すればいいのです。雨の日には雨の日の趣があり、秋の日や冬の日には、春や夏の日にはない良さがあるはずです。世の中は健康人だけでなく、障害者や病人や老人も含めて、全体として成り立っていると思います。大阪城の石垣は大変優れた構築物です。しかし近くへ寄ってよく見ますと、決して立派な大岩ばかりではありません。岩のかけらや小石も混じっています。そして、それらが一体となって、あの石垣の素晴らしさを構成しているのです。老いにも病にも意味があるのです。年をとって初めてわかる世界、病んでみないとわからない世界があるはずです。人間として生まれた以上、それらを味わい尽くし、人生の四季を満喫せよというのが、本当なのではないでしょうか。入院は必要枠である。最近の高齢者は、少し医薬に対する思い入れが強すぎるように思います。もちろん、そう仕向けてきた責任の大半が、医療者側にもあるのは明白です。進歩、発達した医学、医薬によって、あたかも何でも治るがごとく、プラス面のみを強調してきたのですから、錯覚が生じたとしても、それを一概に責めることはできません。しかし、その結果治らないと諦めることができずに、入院治療したら必ず治ると考え、貴重な人生の時間を空費してしまうとすれば、大変気の毒なことです。私たちは、諦めるというと、すぐに断念する、ギブアップと考えがちですが、諦めるは諦めるで、明白にする、はっきりさせるという意味があるのです。繰り返し述べているように、病気を治すのは、医者でも薬でもなく、自然治癒力であると諦めるべきなのです。しかも、病気の大部分は完治のない生活習慣病なのですから、ほんのちょっとしたことで入院を繰り返していたのでは、豊かな人生など吹っ飛んでしまいます。人生にとって、入院は必要枠なのだということを心得るべきでしょう。ですから、入院は何のためか、その結果、どこがどのように改善される見通しがあるのかを、明確にしておく必要があります。入院の目的は明確に、普通、入院が考えられるケースとして、I 大きな手術。2、通院では不可能な、特殊な道具や機械を使う最近では日帰り手術や1日入院も増え、ています。3、重体であったり、容体の急変の可能性が高く、常時監視が必要。4、激痛があり、強制的な疼痛緩和の処置が必要。などがあるでしょう。入院して点滴注射をすると病気が良くなるといった点滴注射進行が根強くありますが、一般的にはわずかばかりのブドウ糖 500ml の1本のバッグ中、最高でも 5% の 25g、100kcal に過ぎないわけですから、ムカつきがなく、国から飲むことが可能なら、牛乳やスポーツドリンクで十分、代替できるのです。その上、1時間半も2時間も腕を動かさずにじっとさせておくのは、健康時でも苦痛なのに、しんどい時にやるのですから大変な苦行のはずです。しかし、どうしてもというなら、抗がん剤のような特殊な薬剤を使うのでなければ、通院で間に合います。中には、安静、静養のため入院したいなどと、馬鹿げたことを言う人がいますが、第一、シャバと違って自由が利きません。その上、最近は、狭い、はかなり改善されましたが、暗い、匂い、汚い、うるさいに、MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、やパンコマエシ耐性腸球菌や多剤耐性緑膿菌感染症などの危ないが加わった病院の現状を考えますと、 命をかける必要があります。検査が有効な治療に結びつかない場合も多いのです。したがって、入院してありとあらゆる検査をしても、それで病気が良くなるわけではありません。通院中と薬も同じ。処置も一緒。自宅の布団から病院のベッドへと、ただ寝場所が変わっただけというにもかかわらず、途端に良くなると錯覚している高齢者が多いのには、参ってしまいます。死に場所を考える。今、病院で亡くなる人の数は、8割弱と言われています。特に、癌などは9割以上と思われます。かつて、病院は健康を回復するための場所でした。もちろん、今もそうですが、前述の数字から見ると、同時に、死に場所にもなっていると言えそうです。時に、病院の職員が入院する折に、あの病室、あのベッドは患者さんが亡くなっているから嫌と言いますが、病院中のどの病室、どのベッドも死人の出ていないものはない、と言っても過言ではないのです。では、一体、病院は死に場所としてふさわしいところと言えるのでしょうか。最近は、ホスピスや VI だというもの緩和ケア病棟という、が増えてきてはいますが、おおむね近代病院はどこも原則として、怪我や急性の病気に対応した構造、人員配置になっていて、亡くなっていく人に対応できる体制にはなっていません。このような不適格な場所で、人生の幕を下ろさなければならないというのは、気の毒としか言いようがありません。しかも、極端な場合は、体にある穴という穴すべてに管を差し込まれ、何本もの導線で機械につながれた、いわゆるスパゲッティ症候群の状態で、親しい者との交わりも断たれ、孤独と寂寥と恐怖の中で、ありとあらゆる医学的処置を施された末でなければ、死ぬことすら許されないありさまなのです。これは、患者、国民の何とか助けてほしいという素朴な願いと、何とかなるのではないかという、医学に対する過度の期待と幻想が生んだ結果なのです。これを避けるためには、普段から現代医学の限界を認識し、しおかなければなりません。死に場所をも考慮して、とは言いましても、核家族化が進行し、女性の社会進出などで介護力が低下し、さらに往診ももう一つという現状を考えますと、自宅で家族に看取られながら死ねるなどというのは、現代における最高の贅沢と言えるのではないかと思います。死は医学の敗北か？人間、生まれて成長して、老いて死んでいくのは自然のはずです。が何か不自然なもの、異常なものとみなすようになってしまっています。今や老いや死を、いつの頃からか、私たちは自然のはずの老いや死を嫌い、忌避し、顔を背けるようになってしまったのです。そして、死を病院という場所に片付け、普段、身の回りには死というものが存在しないような顔で生活しています。確かに、これまで医学は死に挑戦し、数々の戦果を華々しく挙げてきました。そのせいでしょうか。死は医学の敗北であると言われます。しかし、人間はそもそも死亡率 100% の存在なのです。これは今後、どんなに医学が発達しても、永劫変わらない事実だと思います。であるならば、医学の敗北などというのは甚だ傲慢というものでしょう。医療への過信が生んだ誤解。けれども、一般に、こんなに医学が発達したと言われているのだから、簡単に病気で死ぬことはない。何でも治るはずと誤解されているように思われます。また、助かる、救われるという誤感にも、なんとなく完全に元に戻るというような響きがあり、一般的にはそのように受け取られているようです。しかし、蘇生という観点で見ると、助かったと、死ななかったとは、必ずしも同じではありません。つまり、廃人として助かる、植物人間として蘇る。彼岸とこの岸の間に宙吊りになり、向こうへ行くでもなく、こちらへ戻るでもない状態で救われるというのも、すべて助かるなのです。ただ、死ぬことだけを先に伸ばしているに過ぎない事実もあるということは、諦めておく必要があります。これは、いいとか悪いとかの問題ではなく、発達したと言われる医学の限界であり、医療技術の中途半端さなのです。ですから、闇雲に元通りになると考えるのではなく、 助かるとはどのような状態においてなのか、確かめておく努力を怠ってはならないと思います。さもないと、こんなはずではなかったと、後悔することになるでしょう。一体に、現在、私たちは、命あってのものだね。死んでも命がありますように。と、生に対する執着が、異様に強いように思われます。これは当人だけでなく、家族のそれも同様で。何とかしたいという形になって限界のある医療にすがり、その結果、かえって当人を不幸にし、悲劇的な結末に追い込んでいる例が多々あるのです。それは、植物人間の状態でも、脳死でも、あるいは当人が受容している末期癌の場合でも、家族の考えが当人より優先するような時には、同じ状況が起こりうるのです。お迎えを待つなどもってのほか、少なくなった食事前の合唱。最近は食事前に手を合わす習慣が減っているようです。各家族の家庭が増加したこともありますが、独立する以前の親元で廃れつつある事実も見逃せません。これは、ひとえに高台への引き継ぎを怠ってきた年配者の責任と思われます。誰に、何のためにと問われたとき、どう答えるのがいいのでしょうか。一家の大黒柱に感謝して、というのも一つの答え方でしょう。しかし、それなら、自分が独立して働くようになれば、もう手を合わせなくてもいいということになってしまいます。また、それですと、せっかく苦労して育てたのに、結婚した途端に女房の尻に敷かれていいな、理になっている跡取りのバカ息子になど、アホらしくてということにもなりかねません。その対象は、神様。仏様。ご先祖様。でもいいのですが、科学的、合理的な教育を受けている現代の若者には、なかなか通じにくいようです。ですから、私は、犠牲になってくれた命に対して感謝するというのが、一番わかりやすいのではないかと思います。命というのは、牛や豚や魚ばかりではありません。米も野菜もすべて命なのです。確かに、人参が畑で引き抜かれるとき、通がって飛び跳ねたり、大根紙をよじったり、赤い血を流すというようなことはありませんが、立派な命であることには変わりがないのです。終戦後間もなくの頃、家族揃って知り合いの農家を訪問した時のことです。当時、来客があると、おもてなしとして、庭に放し飼いにしている鶏を一羽締めてご馳走をする習わしがあったようです。そこで、走り回っている鶏を一羽捕まえて、暴れている鶏の首を押しかまわら束を刻む道具。で、一気にバッサリと落としました。手を離すとまだ暴れており、首のない鶏が血を吸い、気出しながら数歩走って倒れたのです。そして、それを二人の大人が毛をむしり、丸裸にして、それが夕食に出されました。大人たちは、うまいうまいと舌鼓を打っていました。当時、肉は貴重な食べ物でしたし、非常に美味しそうな匂いもしていました。しかし、まだ小学生だった私には、先ほどの鶏の、生前のお姿が目先にちらついて、どうにも箸が出なかったのを覚えています。釣り上げられた魚も、苦しげにのたうち回って死んでいきます。私たちは直接に手を下すようなことは滅多にありませんが、これらの命の上に生きて、生かされていることには違いないのです。他の、命の犠牲の上に、このように、私たちは、他の命の犠牲の上に生かされている、かけがえのない尊い存在なのです。ですから、精一杯生きる義務を負っていると思うのです。寝たきりであろうが、ボケであろうが、この世に存在するのは、まだ使命が何か残されている証拠なのです。役目が終われば、ちゃんとあの世に召喚される手はずになっていると思いますから、早くお迎えが来てほしいなどと焦る必要はないと思います。それまでは、生かされているという自覚の下で、あるがまま、一生懸命生きなければならないのです。少しぐらい具合が悪くても、甘えたり、逃避したりせず、投げやりにもならずに、その日が来るまで自分のことは精一杯自分でやるように心がけなければいけないのです。私たちは他の命の死がなければ、 一日たりとも生きることのできない存在です。だとすれば、食べ残すのはもったいないことであり、余分に食べるのは、けしからぬことなのです。高齢者の中には、役立たずで、いつ死んでもいい、早くお迎えが来てほしいなどと言いながら、食べ物だけは目いっぱい国にする人がいますが、とんでもない罰当たりだと言えます。これでは犠牲になってくれた命は犬死に同然です。老人は存在そのものに意味がある。お年寄りが決定的に若い者に勝っている点は、若いことの何たるかが分かっていることです。若い者は年取ることの何たるかを知りません。今、若さを誇っている者も、やがては年を取らなければならないのです。ですから、若い者も、老いることの意味を、現在の老人から学んでおかなくては安心して老いを迎えることができないはずです。老いも病も、いわば人生にとっては必要経費です。ですから、老人は、存在そのものに意味があり、価値があるはずなのです。ところが、普通、そうはなかなか思えません。ただそれは、周囲の者の感受性の欠如のせいであって、老人の側の責任ではないと思います。老い方、死に方を見せる役割、老年期は、自分がこれまでの人生で価値あると思ったものを、次の世代に受け渡していく時期です。その老い方、死に方は後から来るものに見せるという、最後の役割、仕事が残されていると思います。死に方もいろいろな方がないと困るわけですから、商用として死ぬ必要はないのです。泣きわめいても、のだうち回っても、それはそれでいいと思います。老い方も、決して立派である必要はなく、ボケでも寝たきりでも、どのような形でも、一向に構わないのです。死んでいく姿を見守る勇気。我が国では病気に家族ぐるみで対処するという美風があるのですが、同時にこれは、当人の意思表示がないか、あるいはできない状況下では、当人の意に反することが行われてしまう危険性もはらんでいます。エンディングノートが出回り、家族間で最後について話し合うケースも増えているようです。しかし、現実に果たして、現在の我が国の家族に、目の前で肉親が弱ってじわじわ死んでいく姿を見守る勇気があるでしょうか。本当はこの見守る勇気がとても大切なのですが、多分、本人のために忍びないということになって、何かをしなければいられなくなるのでしょう。ですが、このことの本質は、本人のためではなく、実は見ているのが耐えられないという家族自身のエゴ、我が身可愛さにあるのではないかということです。今、私たちは性や健康にのみ関心を抱き、死に対しては、これを強く忌み嫌う社会に住んでいます。ですから、できるだけ死を視野の外に置き、それに連なる老いをも考えないようにしているわけですが、老人の最後の責務は、老いを語り、死を見せることではないかと思います。昔から、死と太陽はまともに見つめることはできない、と言われてきました。けれども、太陽の方は科学の発達によって、真正面からでも見つめることが可能になりました。ところが、死の方は、医学の発達に伴って、ますます見据えることが難しくなってしまったようです。倒れた木の上に落ちた種子はよく育つ、と言われます。家族にとって、肉親の死を見ることは、とても大切なことなのです。後続者に迫り来る死について大いに語り、ありのままを見せる大仕事が、老人には待ち受けているのです。裏を見せ、表を見せて、散るもみじ。子たらずも親。親たり、今、ほとんどの人々が長寿を手にすることができるようになったというのに、肝心の老い方のモデルがありません。現今、確かに、老人が老人のままで尊敬される場面が極めて少なくなり、年を取るのもまんざら悪くないという実感が、持ちにくくなっているのは事実でしょう。以前なら、初物や到来物に最初に箸をつけるとか、落語の横丁の隠居のように、若い者にもろもろの人生体験を語って聞かせる、などの場面もありました。また、自営業が多く、かなりの高齢になるまで第一線で働くこともできました。しかし、今は就業構造が変わって、サラリーマンが圧倒的に多くなり、 意志と能力があっても一定の年齢が来れば無理にでも退かなければならないのです。しかも、かつては人生50年と言われていましたから、たとえ定年があっても、三段ご直ちに昇天する酒人生のようなものでしたので、